国連に加盟している国の中で国民の幸福度が最も高い国はどこだか知っていますか？毎年調査が行われているのですが、ここ3年間同じ国が第1位になっています。その国とはフィンランドです。一方、日本は62位で、ここ数年毎年順位を下げていて、先進国の中では最低レベルだそうです。このランキングは国民一人一人の主観的な幸福度に、一人当たりの国内総生産、社会保障制度などの社会的支援、健康寿命、人生の自由度、他者への寛容さ、国への信頼度の6項目が加えられて順位付けがされています。日本は他者への寛容さや国の信頼度が低くて順位を下げているそうです。フィンランドに限らず、上位を占める国々は経済大国でもなければ科学技術先進国でもありません。しかし、特徴として社会保障や福祉が充実しているという共通点があるとされています。この結果を見ると、国や社会から見捨てられる不安が少なければ少ないほど幸福度が高いと言えるのではないでしょうか。心配事や不安を一切抱える必要のない国があるのなら、そこに住んでみたいとは思いませんか？聖書はそんな国があるということを約束してくれています。それが天国です。今日、多くの人が天国について歪んだ見解を持っています。天国は雲の上に浮かんでいて、そこで永遠に盾ごとをつまはじいて暮らすのだと。平和でのどかな世界に聞こえますね。でも、それだけだと、なんだか退屈のようにも思います。天国は決して退屈なところでもつまらないところでもありません。平和でのどかでしょうが、退屈ではないのです。それよりも、はるかにいい場所のはずです。また、ある人たちは天国を精神的な世界と考えています。実在する場所ではなく、心の中に実現されるものだというのです。確かに、天国の精神を抱くことはできますし、イエス様も、実に神の国はあなた方の間にあるのだとおっしゃっています。しかし、天国はそれ以上のところです。神様が私たちのために用意しておられる現実の世界です。心の中で抱くことのできる空想上の世界ではないのです。また、ある人たちは悲惨なことに、天国をこの世界に限定しようとします。豪邸に住んでいて、高級車を乗り回し、銀行預金がたっぷりあって、あらゆる贅沢と快楽と快適さを手に入れられたら、天国を手に入れたと、同然と考えるわけです。しかし、お金で幸せを買えないことは、ハリウッドスターや多くのセレブが証明していますね。かえってお金は、多くの人をがんじがらめにし、奴隷にしているのです。その結果、自ら命を絶ってしまう人、異性関係でトラブルを起こしてしまう人、薬物に依存してしまう人もいます。日本でもそのようなニュースが後を絶ちません。華やかな世界に生きている芸能界やスポーツスターたちは輝いているように見えます。そのような人生に憧れを抱かないわけではありませんが、私は明けの明星でおられるイエス・キリストを見つめ続けたいと思います。お金でたくさんのものを買うことはできますが、平和を買うことはできません。家を買うことができても、家庭を買うことはできません。従業員を雇うことができても、友達を買うことはできません。娯楽は得られても、幸福を買うことはできません。食べ物は買えても、食欲は買えません。服は変えても、品格は変えません。体の関係が変えても、愛は変えません。ベッドは変えても、眠りは変えません。時計は変えても、時間は変えません。本は変えても、 教養は変えませんし、地位は変えても尊敬は変えません。薬は変えても健康は変えません。血液は変えても命は変えないのです。お金で買えるものと従属と幸福をもたらせる、お金で買えるものは従属と幸福を持続させることはできません。お金は人を快楽の奴隷にし、満たされることのない従属感を満たそうとする虚しい習慣の奴隷としてしまいます。そして、富によって築いたものは、いつの日にか失われてしまうのです。ヨハネの第一の手紙、2章17節を読みします。世と世の欲とは過ぎ去る。しかし、神の御旨を行う者は永遠に永らえる。この世のものは全て失われてしまいます。この世で快楽を追求し、どんなに人生を謳歌できたとしても、すべて過ぎ去ってしまうのです。しかし、神の御旨を行うならば、永遠に永らえるとこの聖句は教えてくれています。では、ここで質問です。天国とは一体何ですか？天国はどのように定義できるでしょうか？言語を調べてみると、神が住まわれる場所という意味になっています。つまり天国とは、神様がおられるところです。そうであれば、天国の対義語である地獄は、神が不在の場所ということになりますよね。天国は、そのような場所だとしたら、もしあなたがイエス様をあなたの家庭と心と生涯に受け入れるなら、現在この世界にいながら天国を味わえるということなのです。聖書によると、たとえ今は歪められた世界に住んでいたとしても、キリストと共に天の座に着くことができるのです。天国とは、神が住まわれるところだからです。地獄は全く逆です。神が住まわれない場所です。あなたの家庭と心と生涯に主を迎え入れないのならば、それが地獄なのです。イエス様不在のところが地獄なのです。哀れで虚しく惨めな状態と言えます。もちろん神様は私たちにご自分がおられる天国にいてほしいと望んでおられます。神様は世界を作られ、人類の祖先であるアダムとエヴァをエデンの園に置きました。そこに彼らを長く住まわせることが本来のご計画だったのです。創造された当初のこの世界は楽園であり、アダムとエヴァには特別な住居としてエデンの園が与えられました。そこは極めて美しい庭園で、神様はこの場所で一切の隔ての壁もなく、息子、娘たちと直接顔を合わせて交わるおつもりでした。エデンは時期通りの庭園でしたが、ヘブライ語でソノは何を意味するかご存知ですか？囲む、保護するという意味があります。つまり神様はエデンと呼ばれる場所でご自分の子らを囲って保護したかったのです。エデンには他にも意味があります。それは歓喜という意味です。ですから、エデンの園においてアダムとエヴァは神の聖なる喜びに囲まれていました。そこに長く住まわせることが人類のための本来のご計画であり、神様の願いでありました。清い聖なる喜び、神だけが与えうる幸福と平和で彼らを包みたいと願われたのです。エデンがあれほど歓喜に満ちた園であった理由は、神様がご自分の子らと共に住もうとされていたからです。詩編16編11節にはこう書かれています。あなたは命の道を私に示される。あなたの前には満ち溢れる喜びがあり。あなたの右には常しえにボロボロの楽しみがある。詩編16編11節。神様の前に立つのは恐ろしい。という気持ちは、 何か誤った情報に左右されている結果です。神様と共に歩む人生には、退屈でそっけなくつまらないという思いも、同じように誤った情報に影響を受けている結果です。本来、神の前には満ち溢れる喜び、溢れるほどの祝福があるのです。そして神様の右では、ありとあらゆる楽しみが永遠にわたって続くのです。主の純粋な喜びを人類に味わってもらいたいと神様は望んでおられました。エデンが喜びに溢れていた理由は、創造主と顔と顔を合わせること、また合わせて交わることができたからです。ですから、エデンの園は地上の天国であり、こよなく美しい場所でした。空気は澄んでいて、川には命の清水が流れ、どの木も甘くて美味しい果物をたくさん実らせました。エデンの園にあったマンゴーは、今日のよりもはるかに美味しかったはずです。川や湖では、様々なデザインの色鮮やかな魚たちが泳いでいました。これらの美しい生き物は、人間が見ていて楽しめるようにとの神様の創造の賜物でありました。今日私たちが恐れる猛獣ですら、エデンの園ではみんなおとなしかったのです。ライオンは子羊と一緒に寝転びました。当時はすべての動物が草食で、他の動物を餌にすることはありませんでした。そして、非造物は創造主と完全に調和していたのです。全非造物に対する主権がアダムに与えられました。アダムは、この世界の王となるべき存在でした。神様がアダムにお与えになったこの主権は、創造主に従う限り彼のものでありました。ところが、人間が神に背いて罪を犯したときに、楽園における主権は失われ、天国も失われてしまったのです。天国を失った私たちは、別の歓喜を味わおうとしています。以来、快楽が歓喜に取って変わったのです。今日、快楽という言葉は、いい意味を持っていないのではないかなと思います。神様が与えようとしていたのは、快楽ではなく、歓喜あふれる生活でした。主にある喜びです。しかし私たちは、それを快楽と取り替えてしまいました。歓喜を失った私たちは、手に入れられる限りの快楽によって、失ったものを満たし、満足しようとしています。それは神様から来ていない、この世の喜び、自己満足の喜びです。周りの人のことは考えずに、自分さえ良ければいい、という自分を中心とした世界を作り上げようとしているのです。しかし、そのような思いが私たちを幸せにすることはありません。天国の代わりにはならないのです。だからこそ、エデンをいつの日にか回復してくださると神様は約束してくださっているのです。新しい天と地が再び創造されるその時に、エデンが人類に再び与えられるのです。歓喜が回復されるのです。それはいつ起こるでしょう。キリストがもう一度この世に、この世界においでになるときに始まります。使徒行伝3章の20節と21節にこのように書かれています。それは、主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを、神が使わせてくださるためである。このイエスは、神が聖なる預言者たちの口を通して、昔から預言しておられた、万物更新の時まで天に留めておかねばならなかった。この聖句によると、万物更新あるいは回復の時があることが教えられています。私はこの回復という言葉が大好きです。 意味はお分かりですか？不当に取り上げられたものを戻すこと、あるいは失われたか損なわれたものを戻すことです。つまり、エデンが人類に返還されるのです。それが万物更新の時、回復の時、ということになります。救い主、イエス・キリストの再臨の時にそれは始まります。私はその日が来るのを待ち望んでいます。皆さんはいかがですか？主はこっそりやって来られるのではありません。聖書によると、その時には、すべての人の耳は彼の声を聞くでしょう。ラッパが鳴り響いて、主ご自身が叫ばれます。天使らの歌声が鳴り渡ります。あまりの大音量に、墓で眠っている人たちも目を覚まします。お墓も割れるような音を立てて開き、キリストにある死者たちが蘇るのです。死によって引き裂かれた家族が生を得て再会し、もう二度と別れることはありません。幼くして命を落とした赤ん坊たちは親たちに返されます。なんと幸福と歓喜に満ちた日でありましょう。幼くして亡くなった赤ちゃんも母親の腕に返されるのです。愛する者との死別を経験すると、心が折れそうになります。しかし、主は、私たちを迎えに必ず戻ってくるとの確証とともに、愛する者たちとの再会を約束してくださっています。聖書によると、彼がおいでになるとき、終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられ、死人は朽ちないものによみがえらされ、変えられるのです。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからです。イエス様のもとへ引き上げられる私たちは、痛みのない、苦しみのない、新品の体をいただきます。もちろん、心の痛みもありません。私はそんな新しい肉体をもらえることを待ち望んでいます。皆さんはいかがでしょうか？私たちは自分自身を鏡で見るとき、その外見に必ずしも満足していないかもしれません。もうちょっと鼻が高ければ、目が二重だったら、もっと身長が高ければ、など、キリがありませんね。しかし天国では十分に満足することでしょう。新品の肉体が私たちを待っているわけですから、それはどんな外見なのだろうと誰もが思っているはずです。イエス様が来られるとき、目の見えない人たちの目は開かれます。フィリピ人への手紙3章の20節と21節にはこう書かれています。私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。私たちがいただく新品の肉体は栄光の体なのです。その栄光の体に病気はありません。もちろん、癌も糖尿病もありません。イザヤ書35章5節にはこのように書かれています。その時、見えない人の目は開かれ、聞こえない人の耳は聞こえるようになる。目の見えない人たちが、イエス様のお美しい顔を見ることでしょう。メガネをかけている人たちも、それがいらなくなって投げ捨てることでしょう。もちろん、コンタクトレンズも必要ありません。メガネが不要になる日が待ち遠しい人はいませんか？それだけでなく、聞こえない人の耳は聞こえるようになるともあります。新品の耳が与えられるのです。 耳の聞こえない人たちが、イエス様の優しいお声を聞くことでしょう。天使たちの合唱も聞くことでしょう。補聴器をつけている人たちは、それがいらなくなるのです。イエス様から新品の耳をいただくことは、なんという喜びでありましょう。それだけでなく、杖も車椅子もいらなくなり、足腰の痛みもなくなります。イザヤ書35章6節に、足の不自由な人は鹿のように飛び走るとあるからです。腰痛もリウマチもなくなります。麻痺を抱えた人を含むあらゆるハンディキャップを持った人はいなくなります。神の永遠の王国には、これらの災いの一つも存在しません。また、同じくイザヤ書35章6節は、口の聞けない人の舌は喜び歌うとこの後に続きます。口の聞けない人たちの舌が滑らかになります。彼らはイエス様の前で賛美を高らかに歌うのです。歌があまり上手でない人たちも、その美しいハーモニーに加わることでしょう。次にイザヤ書33章の24節も読んでみましょう。そこに住む者のうちに、私は病気だという者はいない。病気が存在しなくなるからです。癌や糖尿病はなくなります。喘息もリウマチも、骨粗しょう症も、多発性硬化症も、頭痛も心臓病もエイズもコロナもなくなります。一切の病気が存在しなくなるのです。血管のない新品の肉体です。お医者さんは全員職を失うでしょう。その日が待ち遠しくてたまりません。皆さんはどうでしょうか。若者たちはもはやニキビに悩むことはありません。顔のツヤは完璧になります。自分の外見を気にすることはなくなります。天国ではみんなが申し分ない外見になるからです。新品の肉体が私たちを待っています。間もなくです。私たちは変えられ、若くて完全な体が与えられるのです。ここでちょっと考えていただきたいのですが、私たちは体の病気も何の欠陥もない肉体をいただくわけですが、天国にはこの地上のものが一つだけ存在します。それは何だと思いますか？一つを除いては、天国のものすべては甚だ良いと言えるでしょう。この地上にあるそのものだけは、天国において永遠に残るでしょう。それは醜いものですが、ある意味美しくもあります。それは不完全なものでありながら、ある意味完全でもあります。その唯一の地上のものが何かわかりましたか？それは、イエス様の傷跡です。私たちが完全無欠の肉体をいただく一方で、天国において、イエス様の手と足と脇腹の傷跡だけは永久に残ります。私たち人間がつけてしまった傷跡です。それらの醜い傷跡を、イエス様は永久に負われるのです。しかし、その醜い傷跡は、彼の美しい愛を永遠に証しするのです。罪人によってつけられた不完全な傷跡でありながら、それが完全な恵みを証しするので、完全であるとも言えるわけです。驚くべきことです。私たちが新しい体をいただく一方で、イエス様は永遠に傷跡を留められます。天国にはこの世界で起こった大騒動をあまり覚えていない小さな子供もいることでしょう。その子たちはイエス様の膝の上に乗り、そのお体の傷跡について尋ねることでしょう。ゼカリア書13章の6節には、もし人が彼にあなたの手の傷は何かと尋ねるならば、これは私の友達の家で受けた傷だと彼は言うであろうと書かれています。驚くべき予言ではないでしょうか。 宇宙の大いなる神がその一人子を人類のためにお与えになりました。しばらくの間私たちに息子を貸し出したわけではありません。一人子イエスは人として死なれ墓からよみがえられました。よみがえられた際にも傷跡の残った体を受け入れられたのでした。そしてこれらの傷跡が永遠にわたって私たちの罪と神の憐れみを思い起こさせるのです。罪の恐ろしさを忘れることなく、私たちが二度と罪に陥らないために、あのような悲劇は再び起こらないと聖書も述べています。選択の自由が取り去られるのではありません。それでも罪は二度と起こらないのです。なぜでしょうか？これらの傷跡が、神が愛であることを永遠にわたって思い起こさせるからです。このような神に仕えるのはなんと幸いなことでしょう。また、ヨハネの黙示録には次のように書かれています。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。涙はなくなるのです。神様がすべての恐れを追い払ってくださいます。永遠に泣くことはありません。あらゆる苦しい記憶は日に垂れされた朝露のように消え失せるのです。イザヤ書65章17節にこう書かれています。見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。つまり、この世で経験したすべての痛々しい記憶や悩み苦しみを神様が完全に拭い去ってくださるということです。思い出すことができなくなるのです。一方、いい記憶は残ります。私たちは困難や痛みを思い起こそうとしてしまいます。忘れたくても忘れられないことがあります。中には幼少期に虐待を受けたり、頼りにしていた人からいじめられたりして、そういった経験を忘れることができないという人も少なくないかもしれません。しかし天国では、そのような痛ましい記憶に悩まされることはもうないのです。神様が拭い去ってくださるからです。天国に入るため、経験した様々な苦痛、払った犠牲を思い出そうとしても、記憶自体が消去されているのです。この世の罪深い肉の思いはもはや存在しなくなります。自分のことだけを考えようとなってしまった人間が引き起こした悲劇は、二度と繰り返されないのです。戦争の脅威に怯えることもなくなります。戦争や混乱や紛争、すべてなくなり、ギャングやテロリストはいなくなります。地震や津波や山火事や台風や洪水、竜巻などの災害も起こらなくなります。死はなくなります。死そのものが死滅するのです。死の犠牲者はいなくなります。天国には火葬場や墓地や病院はありません。イエス様が来られると医療関係者の皆さんは引退することになります。医療関係の職も必要なくなるからです。医学校や看護学校もなくなります。死も病もなくなるためです。それだけではありません。ホームレスの人も貧困者もいなくなります。上に苦しむことはありません。よって福祉制度もなくなります。食料の配給もなくなります。貧困街も飢餓も全部なくなるのです。誰もが家庭を持ち、親の離婚で不幸になる子供も、障害児もいなくなります。愛情に飢えた子供はいなくなります。孤独や失望やストレス、不安はなくなり、 永遠の幸福と安らぎにとって変わります。そしてその幸福感は年月とともに増し加わっていくのです。私は早くそんな天国に行きたいです。皆さんも行きたいですか？この世にとどまりたい理由はあるでしょうか？神様が用意されている場所に興味を示さず、ここにとどまりたいと思うのは、とてももったいないと感じます。イザヤ書35章10節をお読みします。死にあがなわれた者は帰ってきて、その頭に、とこしえの喜びをいただき、歌う歌いつつ、シオンに来る。彼らは楽しみと喜びとを得、悲しみと嘆きとは逃げ去る。この世では様々な試練や苦難や悲しみを経験します。時には愛するものを失って涙を流し、壁にぶつかることもあります。しかし天国では永遠に歓喜しかありません。悲しみや嘆きは逃げ去っていくのです。天国は実在します。想像の産物ではありません。空想の場所ではないのです。ずっと雲に乗ってふわふわと過ごすわけでもありません。神様が愛する者のために用意しておられる場所なのです。では、それはどんな場所でしょうか？聖書にはいくつかヒントが書かれています。ヨハネによる福音書、14章の1節から3節をご覧ください。そこにはイエス様からの最も美しい約束が記されています。皆さんでお読みしたいと思うので、聖書をお持ちの方はヨハネによる福音書14章の1節から3節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。ありがとうございます。イエス様は私たちを故郷へ連れて行くために迎えに来られると聖書は述べています。そして神の国は住まいがたくさんあると約束してくださっています。天国はどんなところですか？単に住まいといっても一人一人に豪邸が用意されているのです。素晴らしい知らせですね。なぜだかわかるでしょうか？この世の住まいは小さいかもしれません。埃だらけで、シロアリやゴキブリやネズミがもしかしたらいるかもしれません。しかし天国には、神様があなたのためだけに用意しておられる豪華な住まいがあるのです。英語のキング・ジェームズ・バージョンという聖書では、私の父の家にはマンションがたくさんあると書かれています。英語のマンションとは、豪邸とか、邸宅とか、館という意味です。ニューインターナショナルバージョンでは、私の父の家には部屋がいっぱいありますと書かれています。単なる部屋でもありがたく嬉しいことですが、豪邸を神様は私たちに用意してくださっているというニュアンスが含まれているからこそ、キング・ジェームズバージョンのような訳が生まれるのではないでしょうか。私たちのために豪邸が用意されていること、とても素敵なことに思いませんか？それがイエス様の約束ですから。今のあなたの家がどんなに立派でも、天の豪邸に比べたら小さな小屋のようなものです。世界一美しい家も、神様が用意してくださっているものに比べたら大したことありません。それから、ヨハネの黙示録22章3節と5節をお読みします。呪わるべきものは、もはや一つもない。呪いは取り消されて、祝福だけになります。夜は、もはやない。 闇は存在しなくなるのです。永久に昼です。明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らは世を限りなく支配する。これがいつまでもいつまでも続くのです。私は早くそこに行きたいです。皆さんも早く行きたくなってきていませんでしょうか。天国をこの世のものと取り替えないでください。それはとってももったいない取引です。神様が用意しておられるものに比べれば、この世のものは無価値です。ではどうすれば天国に行くことができるでしょうか。それは場所を準備して迎えに来てくださるイエス様についていくことです。イエス様は準備をしてくださっていますが、私たちは何も準備する必要はないのでしょうか。そんなことはありません。ヨハネの黙示録2章7節には、耳ある者は、御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者には、神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そう。と書かれています。神のパラダイスである天国では、命の木の実を食べることが許されています。そしてこの地上では、天国にある命の木の実を食べる準備ができるのです。天国で命の木の実を食べる準備とは、この地上で命の木の実を食べることです。では、地上の命の木の実とは何でしょうか？地上における命の木とは、十字架のことです。十字架は木でできていました。では、その木になっている実は何かお分かりですか？それは、イエス様です。キリストという実、すなわち、御言葉の果肉と血の果汁を食べるとき、天国で命の木の実を食べる用意をしているのです。イエス様は十字架という木になっていた実であります。その実を日々食べるよう、神様は私たちを招いておられます。それはそれは驚くべき実であります。その実を食べることが、誰も見捨てられることのない国、天国に行くための準備なのです。イエス様は場所を準備して迎えに来るだけではありません。天国ではイエス様とずっと一緒にいることができるのです。もしもイエス様がおられなかったら、それ以外のすべてが整っていたとしても、そこは天国ではありません。最初に話したように、天国の定義は、神が住まわれる場所だからです。イエス様が天の喜びの源です。そのイエス様とどのように過ごしますか？天国について考えるときは、想像力を働かせてみましょう。しかしそれでも限界があります。聖書には、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたとあるからです。天国の現実は、私たちの想像をはるかに上回ることでしょう。ワクワクします。各時代の大総統には次のように書かれています。人間の言葉では、鬼人の受ける報いを十分に描写することはできない。それは見るものだけがわかるであろう。限りある人知では神のパラダイスの栄光を理解することができない。では私たちはどうやってその素晴らしい天国へ行けるでしょうか。私たちが天の都の門から入るのを可能にするものは何でしょうか。繰り返しになりますが、この地上で命の木の実を食べることです。十字架にかけられたイエスを受け入れることです。私たちが天国へ行けるのは、イエス様が天国を去られ、この地上に来てくださったからです。栄光の御座を離れ、十字架にかかってくださったからです。イエス様が王様の尺と私たちが打たれるべき釘を取り替えてくださったから、私たちは天国に行けるのです。 天使たちの崇拝と賛美を受ける代わりに、邪悪な人間どもから拒まれ、唾を吐かれることを受け入れてくださったからです。透き通ったガラスのような純金の大通りではなく、カルバリーへと続く道を十字架を背負って歩いてくださった、その事実があるから私たちは天国に行けるのです。イエス様は、むごたらしい十字架の死を遂げるために、栄光の御座を降りられました。私たちの被るべき岩の冠を被るために、金の冠を放棄なさったのです。こうして私たちには、命の冠が与えられることになったのです。そして、いつの日にか、私たちが走るべき行程を走り尽くし、門を通って都に入ると、イエス様が出迎えてくださいます。そして、私たち一人一人に金の冠を被らせてくださるでしょう。創造主があなたのところに来られ、冠を被せてくださる光景を想像することができますか？そしてイエス様と目と目が合うと、あなたに次のような言葉をかけてくださることでしょう。忠実な良いしもべよ、よくやった。あなたは小さなことにも忠実であったので、多くのものを納めさせましょう。主の喜びに預かりなさい。そしていつまでも共に暮らしましょう。神の恵みにより、私は天国に入ることができます。神様は誰一人として滅びることを望んでいません。すべての人が見捨てられることなく、天国へ入ることができるように、十字架によって道を備えてくださいました。イエス様はもうすぐいらっしゃいます。準備ができた者のためにいらっしゃいます。信頼し、従う者のために。しばらくして私たちは天国で、イエス様と永遠を経験することができるのです。この世界では、決して味わうことのできない天国の素晴らしさと希望として、イエス様を信頼し、歩んでまいりましょう。皆さんと天国で再会できることを楽しみにしています。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは、http://www.audioverse.org へアクセスしてください。